ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は上越高田にやってまいりました。城下町でもある高田、歴史を感じさせる建物がたくさん残っておりまして、今回はそんな場所をめぐるヤンキマ的建物探訪でございます。ということでもう1軒目に来てるんですが、北陸道上越インターからおよそ15分、上信越道上越高田インターからですと、まあ、約10分のところにございます高田世界館でございます。ご案内いただくのが支配人の上野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画館なんですよね。
そうですね、建てられたのが明治44年ということで、この町にも残る建物の中でも相当古い方に入ると思うんですけども、
105年
ですね。映画館としてはですね、現役で営業している中では日本最古とも言われております。
おお、まあ、確かにね。
一応建物自体は登録有形文化財に
見ました、
はい、
そこに玄関のところに
パスン
と新しい看板が立っておりました。
はい、まあ、そういう文化財でありながら映画館としても営業しているところはもう全国探してもここだけですので、その意味でも珍しいかとは思いますが、早速なんで、はい、ロビーだけじゃなくて中の方に入っていただくより、そのレトロさが分かっていただけるかと思いますので、ぜひじゃあ
始めて。あらステージもついて
る、ね、そうなんですよ。
2階建てって忍者ね。
ねえ、確かにね、
なかなか最近だと2階席ある映画館ってないと思いますからね。実はですね、ここ明治44年105年前に建てられた当初は芝居小屋高田座っていう名前でですねオープンしまして。
そうなんですね、はい、
こういうふうな広い舞台があるっていうのもですね、まあ、映画の向けというよりもこの上でこういろんなこう出し物をやったりとか、する場所としてあったわけなんですけども、
そうやって見ると なんか劇場っぽいですね。
そうですね、劇場っぽかったりするんですけど、ちょっと上上がってみませんか。
いいんですか。う
わ、劇場とはいえその割とこうコンパクトなサイズでは、
はいはいはい、
席数がまあ200弱ぐらいなんですけども、2階席もですね割とこう手に届くぐらいのサイズ感で、
そうですね、アリーナって感じじゃないですかね。
そうですね、普通シネコンとかだともう真四角といいますか、
はいはいはい、
ホワイトキューブに近い形で本当機能性だけをこう特化したような、建物になってるんですけども、ちょっと横見ていただくとこう円柱があるの分かりますかね。
円柱あ、それ、
はい、
はいはいはいはい、
あと天井の装飾とかも
ね、あれすごいですよね。
おお、
あれもやっぱり当時の劇場建築ってやっぱりああいう風な天井にこう装飾を施すっていうのが、まあ、主流でして、
はいはいはい、
東京の帝国劇場とかもやっぱ見てもああいう風に、装飾をつけたりしてるんですけどね。映画だけやってるのももったいないということで、ここでは今でも、ライブをやったりだとか、先日だとねぎっこの楓さんもここで、生誕ライブ、
そう生誕祭、
はい、去年は小泉京子さんもここで朗読されたりとかして来られてる。
へえ、キョンキョンが
結構ちょっと全国の人もちょっと注目しつつあるみたいな。ちょっとじゃあせっかくなんで2階席の方でも、
ありがとうございます。
ご覧いただければと思います。
おー、また全然違うね。
すごーい、
Aシャツって書いてありますからね。
すげえ、
あれもそのまま映画に使われたんですけども。
へえ、何の映画なんだろう。初めて見た。すげえ、
出たー。
すげえ、これフィルムのやつですよね。
そうですね、
逆にこれを持っているところがもう、
そうですね、もうシネコンさんとかはもうこういうの捨てちゃってますから。
あ、
だからもうこれ自体は生産自体はもうしてないので、閉館した映画館から譲ってもらったりするなどしてなんとかこう繋いでるっていう感じですね。この辺りの部分です。1954年のものなので、
60年前
のものでも全然使えてるんですね。だから当時のもう作られたもの本当に精巧に作られていたので、今でも、使われてますね。で、さっきお話しした映画っていうのがこちらでして、
出たシグナル
っていう、で上越を中心にまあロケされて、で高田世界観もですね、物語の主要な舞台として、出てきたんですけども、今いるのがここです、
ね。おろ世界観だ。
毎年1回ぐらいのペースで上映してるんですけど、やっぱり撮られた映画館で見る映画っていうのはまたそのシンクロ感が
いいですね。
すごいですから、ね。
ここって普段から上映してない時は見れるんですよ ね、 すね、一般の方も、
はい、まあ、一番いいのはこういうふうに事前に行っていただけるとこういうふうにご案内もしやすいんです、うん、まあ、パッと来ていただくにはまあ、上映の合間1日 4,5 回ぐらい上映しているので、まあ、その合間を狙ってきていただければ、まあ、こういうふうにはご案内もできますけどね。
いや、ということで貴重なお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いてはですね、創業約150年という老舗料亭浮世さん、はどうもご覧ください。すごいね、これかやぶき屋根なの、これ門がね、うん、由緒ある書院造りの荘厳な建物で、こちらももちろん国の登録有形文化財に指定されております。確かに古そうですよ、はい、お庭もすごい立派そうですよ、これ、はい、
ここでランチです。
ここでランチ、あ、ごめんください、すみません、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。どうぞお上がりくださいませ。
はい、
どうぞ。
この階段、これ昔の建物の木材を再利用したんですか。
水車の軸でございまして。
水車の軸、
はい、
竹の間、
竹の間、竹の間さん、
うわ、庭が、ま、あ、失礼いたします、まあ、どうしようこれ。え、何畳だいここ。すごい、このランプのこれ、わ、江戸末期1800年代中頃は仕出し屋を営み、あ、まあ、でもずっと料理をね、その後割烹料亭となり今に至る。当初屋号は名字そのままの寺島屋で、その後現在の浮世となる。店名の浮世は、浮世イコール思うようにならない世の中ではなく、宇宙を喜ぶ、世の中を喜ぶといった当て字で、今日嫌なことがあっても美味しいお酒とお料理でリフレッシュしてまた明日頑張りましょうといったメッセージが込められているそうです。来ましたよ、ね、高松の宮殿下が、お食事をされたお部屋で浮世さんのランチ、私お作り定食だったかな、お作りに天ぷらに小鉢にお味噌汁ついて、1850円、まあそんな無理でもないよね、うん、やっぱ刺身からだろうな、タイ皮付き、うん、いつもよりタイの刺身はうまく感じるな。これなんだっけ、大葉、
大葉、
天ぷらのサクサク感がすごいですね。
ね、殿下も多分こういう天ぷら食べたんですだから。重要文化財の
刺身の
刺身で、
このなんかいっぱいオプションっていうか手が込んでますねやっぱり。
うん、ということでございまして、やっぱり高田っていうのは歴史ある町ですね。うん。で、そんな高田にもいっぱいこうやっぱり歴史的建造物みたいなのあったわけですけども、時代の流れでどんどんどんどんなくなってって、今日奇跡的に残っていたこの2軒ご紹介しましたけど、うん、また歴史的に建物探訪やりますか
ね。
うん、
我が町にっていう人がいればだよね。
そうですね、俺んち古いよっちゅうのはダメですよ。うん、歴史的にこう言われがはっきりしている建物ね、で皆さんも入れる、一般の方もでも入れるところがあったらぜひ、うん、ご紹介していただきたいと思います。
ヤンキマレポート。
さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、阿賀野市商工観光課ラムサール石井特派員こと斉藤さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、阿賀野市の旬な情報を教えてください。
はい、阿賀野市では11月6日の日曜日にサントピアワールドで、今年も阿賀野ワクワク産業フェアが開催されます。
うん、
このイベントは阿賀野市内の農業、商業、工業、観光などさまざまな業種のお店、企業、団体が一堂に出展するもので、ここに来れば阿賀野市のすべてを見て触れて味わえるというイベントになっています。当日入場は無料で、午前10時から午後4時まで開催、ビジネスマッチングも可能なイベントとなっています。
うん、
11月6日は阿賀野ワクワク産業フェアで、 阿賀野市を体感してください。詳しくは水原商工会電話0250-62-2047までお問い合わせください。
これ実際産業フェアで出てくるかどうか分かりませんけど、はい、私が注目してるので、あの阿賀野姫牛、
はい、
この前食べたのめちゃうまじゃないですか。あれ
美味しいと思います。
ね、はい、もしかしたら会場で食べる機会もあるかもしれませんね。
はい、
はい、
そうです。
じゃあ会場までのアクセス教えてください。
万越自動車道安田インターチェンジから車で10分です。
はい、以上阿賀野ワクワク産業フェアの情報について阿賀野市商工観光課ラムサール石井特派員こと斉藤さんにリポートしてもらいました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。